花井と
キットの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮、
1-4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキットです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、
はいはい、
いや実はですね、前回1-4を取ったんですが、うん、
はい、
あのキットの PC がですねちょっとクラッシュしましてあのデータが全部消えるっていうその事態がありましてですね、でなので音源がロストしちゃったんですね。
はいはいはい。
なのでもう取り直しでございます。1の
4二度と帰ってこない。
そう、うん、なので今回からはもう取ったらすぐにあの、うん、外付けハードディスクに音源を一旦移すと、
うん、
要はあの一応ね編集というか前後切ったりとか簡単な編集はするので、はい、
うん、
まあ後でやろうと思ってこの PC の中にいつも置いてたんですけど、うんうん、
はい、
まさか消えるとはというね。なので
いやもう本当に便利な分さ一瞬でゼロになるじゃん、
うん、
もうどこにもなくなっちゃうの怖いよね。
怖いっすよ。
怖い。
しかもさあその PC の不調の原因が未だによく分かんなくて
怖い、
いろいろ調べてるんですけど、
うんうんうんうん、
なんか急にそのデバイスの問題がどうのみたいな感じのなんか一瞬出て、
うんうん、
QR コードみたい二次元バーコードみたいなのが一瞬出た後死ぬんだよね。
え、一瞬出るんだ。
そう、えってもう見えないぐらいその
ダイイングメッセージを、
そう、正確なそのメッセージも覚えてないぐらいなんかデバイスのなんとかがエラーあみたいなで死んじゃってでその後起動してもなんかあの BIOS っていうね、まあ、OS より前に起動するやつの画面に行ってで BIOS から設定をあのデフォルトをロードして戻ってもまた BIOS の画面に行って抜け出せなくて、
うわ
ーでなんか調べると BIOS ループ出られないみたいなやっぱ検索ワードでみんな調べてて、
そうなんだ
やっぱ同じことやってんのかと思って、でサポートにも電話して
はいはいはい、はい、
いやこうなるんですってあじゃあ BIOS をここでロードして抜けてって聞きながら、うん、うん、俺それ何百回もやってんだけどなとか思いつつあそうなんですねって聞いてあまた出られないですねみたいな感じでやって、
うん、
でもまあなんか、何回かやってると、
うん、
起動する時があって、
あ
でその後は安定するんだけど、
うんうんうん、
で、なんかさっきのその、ダイイングメッセージが出た時に、
はいはいはい、
あれはやっぱ Windows が最後の力を振り絞って出してくれてるメッセージで、
うんうん、何かを伝えようとしてるんだ。
そう、何かを伝えようとしてて、で、
うん、
あるんですよそういうののログが見れるイベントビューアーっていうのがあって、あ、
はいはいはいはい、
でそれを見てその、
うん、
ログのその、重大性みたいな、うん、あの、
はいはい、
警告とかエラーとか、
うんうん、
そのなんか重大っていうのがあって、
うんうん、
その重大がそのダイイングメッセージ出した時のログで、
うんうんうん、
あこれだと思って、
うん、
普通開発者しか見ねえようなそのログを見て、
うん、
そしたらあの、エラー ID41 みたいなのでその重大って出て死んでるんですよ毎回、
はあはあはあ、
これなんだろうなと思って調べたら、
うん、
なんかみんなそれで困ってて、
うん、
そのエラーが出た時どうすればいいかっていうので、
はいはいはい、
あのね KP41 問題って呼ばれてて、
あ KP41 問題
カーネルパワーっていうやつでイベント ID41 っていうエラーなんだけど、
は
い
は
い、
うん、
これであのログにはシステムは正常にシャットダウンする前に再起動しましたって書いてあるんだよね、
うんうんうん、
それしか書いてないのね、
うん、
だから何が起こったか分かんなくて、だからみんなそれでどうしたらいいか調べてんだけど実は原因がよく分からなくて、
あ、
これをやったら治ったっていう人もいるし、
うん、
電源を交換したら治ったって人もいるし、
なるほど、
だから KP カーネルパワー KP41 問題でやっぱ世界中でいろんな人が困ってて、
うん、
俺もそれにハマってしまった。
ほんまハマっちゃった。え、何どういうリツコでもむずいってことそれは
マギーでも無理なんじゃない。
マギーでも無理なの
多分
KP41
ですよ、
えー、
もうこれ、ね、
じゃあもうそれはどうし、そうか、でもどうしようもないんか。
いやだから一応その過去の先人たちがね、いろいろ試した方法は試してみたんですけど、やっぱ朝一の軌道でこの KP41 で死ぬことが多くて。
なるほど。
どうしたらいいんだろうっていうね。
じゃあもうずっとつけっぱ
なのか、まあちょっと一旦あのメーカーにちょっと送って修理してもらうか、
はい、なるほど
っていうこのね、
ギリギリ、うん、ギリギリじゃん。
ギリギリです
ギリギリでやってますわ。
いやもう本当あのエヴァンゲリオンみたいなもんですよ。
そうよ、
うん、いつ止まるか分かんないし、いつ暴走するか分かんないけどね。
あ、よく分かってないこともあるし、
うん、
うん、
なんてものを作り出してしまったのっていう。
いやでもなんかオカルトの話でさ、
うん、
そのパチンコのライターの方がいらっしゃるんですけど、うん、芸人さんでね、
はいはいはい、
でまあ怪談もやってるんですけど、
うん、
そのパチンコって、
うん、
まあ台によって違うんですけど、
はいはい、
300回に1回の抽選が毎回行われてるんですよ。
ほう。
その一発で一発ね、一個玉が出たからって言ったら、じゃあ次は299分の1になるわけじゃなくて、
うん、
毎回300分の1の抽選が行われているんですね。
あ、は
いはいはい、まあ大体そうなんです機種、
はいはい
は
い、
だけど、
うん、
なんかむちゃくちゃパチンコ打つ方って、うん、オカルトを信じてる方が多くて、験担ぎに行ったりとか、
うん、
なんかこのタイミングでトイレに行くと良くないとか、このタイミングで隣のやつがなんか急に休憩とか行ったりとかすると調子崩れたとか、
うん、
なんかすごいそのオカルトをすごい信じてて、でオカルトっていう言葉もあるんですよ実際。
ほうほうほう。
で大が聞いてるから大の悪口絶対言うなとか、うん、当たった時は大にありがとうって言えとか、
うん、
なんかもうそういう、そうでもまあ言っても機械ですから、
まあね、
で毎回絶対その決まった確率なんですね、うん、絶対に、
うんうんうん、
そうじゃないとね不正ですから、
まあね、
そうそうそう、でなんだけどって言って一箇所だけ磁場がおかしい場所があると。で電気なんで、そう電気でやっぱりそのおかしくなっちゃうから、うん、で電気製品でね、
うん、
そうそう磁場が発生するとやっぱおかしくなっちゃうから、
はいはい、
そうどうしてもそこだけ説明がつかない磁場があって、
うん、
確率がおかしくなってるんですって言うんですよ。
はいはいはい。
だからちょっと磁場がおかしくなってるのかもね。あ、
うちの。
そう。
あー、なるほどね。
そうそうそうそうそうそう。
それありうるね。
ありうるでしょ。
うん。
だって大阪の門真っていう場所があるんだけど、
うんうん、
これ自動車教習所で有名なとこなんですね。
うん、
だから東京で言ったらサメズとかになるのかな。
うん、
だから大阪で言うとそのでっかい教習所で門真っていうのがあるんだけど、
うん、
そこを隣の部屋でテレビのリモコンピッてつけた時に、うん、あ今テレビついたなって。っていうのが分かる、その電力を感じれる私もでも割と分かるんですよ。これピッ、だからその壁が薄いさ、家に東京の時住んでた時に隣の人が、
うん、
あのテレビをつける前に分かるのよ。そのピッチッチってなる、チッってなるの、
ほうほうほう、
っていうのがこう頭にチッって入ってくるのよ。ピキンってあのちょっとニュータイプみたいにチッっていうのが入り、あテレビつけたなっていうの分かるわけよ、う
ん、なるほどなるほど。
そうっていうのが分かる人がいて、その人は門真に行ったらもう頭が痛くなるぐらい、あそこはもう電波がすごいって言って、
はいはいはい、
確かにそこ電波塔がいっぱい立ってんすよ。
うーん、
っていうなんか目には見えないんだけど、
うんうんうん、
やっぱそう何か歪ます力みたいなのがあるっていう。
なるほどね。
だから今ちょっとキッドの家があ
なんか磁場が
磁場こと、なんだっけ、KP41 が発生してんじゃない。
なるほどね。
もうすっかりオカルト脳ですから。
そうだね、これはリツコもお手上げですね、
うん、それはもうどうしようもないもん、なんか目に見えませんから。
うん、
うん、リツコもびっくりですよ。うん、
KP41 とはよく言ったものねみたいな。
そうそう
人の介在できない場所っていうのもあるっていうことなのよっていうね。
マヤ川って、
うん、そうなんですね先輩。
そう
ていう領域ですね。いや、もし何かご存知の方、
あ、KP41 について
ゼーレの方とかね、
そうですよ、分かるかもしれない、
分かる方がいたら
ぜひ、
うん、私はもうこれを見ても視界文書の通りだな、冬月あーって言うぐらいしかできない全く分かってない、全く分かってないけど、
どうしよう、だから朝だからあれでしょ、だからパソコンがぐずったらもう無理なんでしょ、
無理ですよ、
うん、
もうゼーレが黙っちゃいませんぜって
そうそう、言いにくい、カリさんも言いに来ちゃうからそうなのよ
って言うしかないんです、
うん、言うしかないから、うん、ああ、じゃあそれはあれか、じゃあ Windows だけなんだ
多分ね、
うーん、
わかんない、 Mac はなんかあんのかもしれないけどね、
ね、 Mac も何か Mac であるのか、ぜひ皆さんもそういう体験をされたら、
そうですね、
自分は PK
KP KP なんとか
KP なんなんちゃら何がしに会いましたって、
うん、
気をおつけ お気をつけ遊ばせって
で、
うん、
ですね、
ちょっと情報交換していってしましょうかね、じゃないとちょっとファミコン名人の教えもちょっとね、
危うくなってしまう、
危ういんで、うん、そうなんですよ、
ただでさえ危ういのが、
そう、ただでさえ危ういままやってきてる、
さらに危うくなってしまうので、
そう、ね、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、
花井さんは何かありますか最近は。
あ、なんとですね、
うん、
1年前ですかね、マンイーターというインディーズの、
あ
ー、はいはい、海外のゲームだったんですけれども、
うん、
これがシャーク RPG、
はいはいはい、
サメの RPG なんですね、
うん、
オープンワールドなんです、
はいはい、
で最初は海外ので出て、で今はスイッチで日本語版で出てるんですけれども、
うん、
最初は海外版で、まあ、ゲーム配信もやらせていただいてたんですよ、うん、毎週金曜日21時からやってます、いつだってバグってます、うん、今アーカイブあるんで見ていただきたいんですけど、それがなんと、まあ、クリアしたんですけど、
うん、
この1年の時を経てなんとダウンロードコンテンツが出たっていう続きの話なんですよ。
あれだよ、マンイーターって子犬のやつだよね。
子犬だよ、だからその、うん、子供が子犬っていうふうに訳されててでアザラシが密閉そうで、あの敵の名前をちょいちょい間違えてくる、だからもう誰が敵なんだろうってなってこう、うん、それはあの間違いなんだって、
あ
もう敵の名前も間違えちゃうし、うん、っていうそういうなんかちょっとインディーズゲームの味があったんですよね、
うん、はいはいはい、
語訳がたくさんあって、
うん、
そう、あのシャチのことをオクラ、まあ、オルカなんだけど、うん、英語でそれがあのオクラって言っててオクラかっていうみたいな面白ポイントがいっぱいあったんですけど、うん、まあ、それが全部なくなったのがスイッチ版で出たんですね、その日本語、
ほうほうほうほう、
ちゃんと全部なんか訳されてるやつ、
うん、
でそれでわーやったーって久々に1年ぶりにバグミっていう名前つけてたんだけど、バグミに会えんじゃんと思って、はいはいはい、うん、で今ちょっとやってみたんですけれども、うん、いやこれぜひやってほしいなと思って、
あ
ちょうどねその飽きる前に終わったんですよこのゲームが、
うん、
言っても海の中しか移動できませんから、
うん、
でサメだから別に会話とかしないんですよ、
なるほどね、
もうそうそう、街の人と会話とかしないし、
うん、
ただただあの母親、自分がお腹の中にいた時に母親が殺されて、うん、シャークハンターに、
うん、
で殺された時に生まれたんですよ、
はいはいはい、
お腹ビャってやられた時にピャって出てきて、
うん、
で母親の復讐をするっていうゲームなんですけど、
うんうんうんうん、
別に人と喋れないし、その流れ星銀みたいにはならないんで、
うん、
人とは喋れないんですよ、ネコネコファンタジアみたいに人とはちょっと喋れないんです
ね、
そう、サメの姿のままだし、
はいはいはい、
そうなんで、まあ飽きそうなところで終わるっていう、 あとずっと魚なんで、
うん、
最初は動かしづらいんですよねやっぱり、
ああはいはいはい、
うん、なんですけどこうだんだんだんだんシンクロしていって自分もこうサメになれるわけですよ、もう完全にシンクロ率が上がっちゃってるんで、
あ
はい、100% ですよ、
なるほど、
取り込まれちゃうわけ、
あ 400%
うん、なっちゃうなっちゃう、もうサメになってたもんね、
あ
前回クリアした時は完全にサメにならないと無理だからクリアなんで、はいはいはい、うん、なんですけど1年やっぱりやってなかったら、うん、やっぱシンクロ率悪くて、
うん、
やっぱ強制的にもう もう剥がされちゃったね。
あ、もうアスカみたいな、
うん、もうなってたなってた。一回なんかボロボロになった風呂に入ってどうやって私塗ってたんだろうなっていう、うんうん、どうやってサメになってたんだろうなっていうのちょっと一瞬考えて、でももう一回乗り込んだもん。
あ、
固め眼帯になって
裏コードビーストモード、
裏コードなってたね。もうなんで今やっとちょっとあの20分ぐらいかかって、
うん、
やっと乗り込めるようにはなったね。
ああ、
うん、
なるほどね。
まだ敵とはちょっとね戦うのは難しいんだけど、
う
ん、うん、やっとなんとか普通の生活は送れるようになった。
なるほどなるほど。
でこのまあサメのこれそれすごい良かったんで、で一応こうね追加のその続きの話が出たので、
うん、
まあ、気になる言葉が書いてて空中戦もあるって書いてたんですね。
空中戦、
そうです、空中戦もありますっていうのがちらっと一瞬出てきて、うん、えどういうことって思ったらもうオープニング始まっちゃってるから、
あ、
え今空中戦って書いてたよねって思って、
うん、
空中って言ったよねって、うん、飛べるようになるのかなと思って、とうとう
サメが、
そうです、サメ映画みたいな感じで、あ、
シャークネード的な、
そうそう、シャークネードみたいな感じで最終的に宇宙行ってたから、
あ、そうなんだ、
ギャラクシーみたいな感じになってなんかあの宇宙戦うの、本当に宇宙であのスペースシャトルと戦うの
よ、サメが、
サメが、
あ、なるほど、
ここからネタバレになるから今から見るよって方はもう耳塞いでてほしいんですけど、で戦って女の人が食べられちゃうのよ、丸飲みされちゃうのよ、
はいはいはい、
その宇宙船に乗ってた人が、そしたら大気圏突入してこうサメがさ、まあ地球に戻っていくわけですよね、で大気圏突入して元戻ってきたらやっぱりもうサメは丸焦げになっちゃって、
あ、
海にボンって落ちるんだけど、
うん、
そうで、まあ、サメは丸焦げになって死んだんだけど、お腹の中がもぞもぞって動いてて、あ、なんかお腹が動いてるぞって言って、お腹を割ったらちょっと赤ずきんちゃんみたいな感じで赤ちゃんを抱いた女の人が出てきて、まさかサメの中での出産っていう、しかも宇宙から帰ってくる
とき
にね、
なんと、
うん、そういう
すごい、いろいろなんか盛り込まれすぎてて
もう分かんないでしょ、
うん、
そう、
なんかそういうすごい全部乗せみたいになってる、
全部乗せなのよ、まあ最終的にはまあめでたしで終わるんだけど、
うん、
まあ、そういうことがあるのかもしれないなと思って。
なるほど。
そうなんです。
空中戦ってどういうことなんだろうね。
ねえ、だって飛べないから、サメはね。
我々知ってるサメは飛べない。私たちは
飛んでるの見たことないんで、
うん、
サメと飛んで飛行機が衝突とか見たことないんで。
何と戦うんだろうね。
あ、でもそれはあれじゃない、戦闘機じゃない。そりゃそうじゃない、あ、
そうなりますかね、
ステルスみたいなやつと、
うん、なるほど、なんかこういろいろ想像が膨らみますね、
そうよ、スカイハイみたいになるんじゃないのそりゃ
いやーちょっと想像がつかないですけどもね、
なのでちょっと楽しみだなと思って、
そうですね、ちょっとまた続報を、
はい、お伝えしますよ、
うん、その空中戦とは何だったのかっていうところ、
そう、何だったのかを、地上やってないけどねって思うんだけど、
あ、そうか、海からいきなり空中、
そう、うん、
地上は行ってないのか、
地上はねちょっとだけ上がれるんだけど、ちょっとだけ息が長く持つっていうスキルをつけることができるんだけど、それで陸の上の人間とか食べていたりとか、
うん、
するんだけど、うん、別に地上で戦うみたいなのはないんだよね。
ああ、じゃあ今までゲッター1とゲッター3しかないね。空と海し、そうそうそう、ゲッター2がないっていう。
そうなのよ。
なるほど。
うん。でもあれだな、だからロデオ。
うん。
ロデオだっけ。そのポセイドンと、バビル2世で言うと。
バビル2世で言うとね。ロデムじゃない。
ロデムか、うん。ロデムがいないって感じだよね。うん、
なるほどね。
うん。うん、そうそうそうそう。
なるほど、わかり
ました
。
ちょっと続報を待ちして、ね、
はい、おります。
あとちなみに今回死んだ時なんですけど、
うん、
フカヒレになったって出てくるんで
、うん、
悲しい、そうそうそう、不可避礼されてしまったと思って。ま
あ、
じゃあ前回もゲームオーバーになった時なんかね、変な日本語出てたんだと、出てたはずなんだけど、ちょっと忘れちゃって、
あ
ちょっと過去文 見ないとなと思ってるんだけど。
なるほどね。
そうそうそう。うん。
ちょっと続報を
お知らせしますね。
はい、お待ちしております。
はい。
じゃあメッセージを言ってみましょう。
あ、はい、お願いします。
はい、せいやさんですね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アルファやらデルタやら新型コロナウイルスに名前がつくのを見るたびに、うん、スターフォースを思い出してしまうのは私だけではないはずです。
うんうん、
小学生当時ギリシャ文字を最後まで覚えていたのを思い出しますと。
はい。
なるほど、確かにいろいろありますね、そのギリシャ文字がね。
今あれか、あのミュミュ
ミュ
ミュ株
ミュ株
ミュ株まで来たんだよね。ね、
だ次がニューですよ、ニューガンダムの
ニュー。そうそう、とうとう来ましたよ。
来たね、伊達じゃないやつが来ちゃいますね。
やっとこれで皆さん堂々と、
うん、
ガンダムごっこができる日が近いですよ。これは
その次はもうあのあれですよ、うん、閃光のハサウェイでおなじみ、うん、クシーガンダムですからね。
あー、いい。
この漢数字の3みてえのクシーとね、読むというね、
うんうんうん、
だファミコンのスターフォースだと一応アルファベータって A と B でいいんですけど、ガンマからいきなり文字がないですからね、あの、
あ
だ G だったのかな、アルファベットしかないんでファミコンの場合、
うんうんうん、
あのアーケード版はねちゃんとギリシャ文字出してましたけど、
あファミコンはやっぱちょっと難しかった、そう
ないので、
うん、
いきなり3つ目からギリシャ文字じゃないっていうね、うん、だったらアルファベットでよかったんじゃねえのっていう気もするんですけど、
うん、
でオメガの後はインフィニティが続くというね、
はいはいはいはい、
感じでしたけれどもね、
うん、
いやでもすごいね、オミクロンとかさ、クシーの次オミクロンですか、オミクロン株、
オミクロン株か、もうだいぶ強そうじゃん。
その次があの円周率でおなじみのパイですね、
うん、パイ、あー
で、
パイ株。
ローで、そのシグマ。
シグマ。
強そうだね。
わあ、強いよ。
うん。で、タウ。で、次、ユプシロン。
ああ。
やべえな、これ。
やべえ。
強そうなのがいっぱい。
なんでそのさ、ギリシャ文字のやつなんだろうね。
ああ、そのアルファから、ベータ。なんでだろうね。
ね
え。A、B、C ってもいい気がするけど。
みんなさ、多分、うちらは知ってるけど、
うん、
なんかその幼稚園とかさ、小学校、うん、低学年とかだったらさ、
うん、
え、なんかな、デルタって何みたいにな
る。まあなるよね。
うん。なんでそんな名前ついてんのみたいな。
やっぱかっこいいからかな。
あ、かっこいい。あ、だから怖いものだぞっていうのを示すためかな。
ああ。
うん。
まあ確かにね、ゼータって言われたら、うん、英語の新型かって思うもんね。
そうそうそう。やべえ、これはやばいぞってなる
んじゃないか。なんという機動性だっていう。
そうそうそう。勝てないかもしれない、うん、ワクチン打とうって思う。
そうだね、汚なプレッシャーって思うよ、ね、
そうそう、汚なプレッシャー思うよ、
思うよね、
うん、じゃあもうちょっとワクチン行くわって、
うん、なるよね、
うん、俺はファイザーで行くぜってい
うね。
そう、
いやだってニューとかやばいよ、ニューガンダムのニューだよ、
やばいよ、うん、
やばいよ、
やばいやばい、
うん、これはね、俺はデルタ株だが、うん、お前はニュー株かみたいな。
そうそうそう、
圧倒的じゃないか、
やばい、プレッシャー与えるためか、
うん、やばいっすよ、
うん、やばいよ。
でしかもさ、なんかワクチン打つとさ、
うん、
いろいろなんか、
そうよ、熱出たり、
ね、あの、うん、感知できるみたいになるみたいじゃないですか、
うんうんうん、
5G をさ、
あ、そうよ、そうそう、だからその一覧表があってさ、
うん、
そう、まずは体が磁石になっちゃって鉄がつく、
うん、
そう、で、まあ、5G 受信でしょ。あと、猫が寄ってくるようになった。
あ、それでいいね。
それはいい。
猫アレルギーの人はちょっときついけど。
うん、それきついけど、やっぱすごい猫が、なんかその一覧表みたいな、やっぱツイッターランドではすごい出てるのよ。その、注射打ってこんなことになりましたっていうのが、あって、
うん。やべえ、だってその 5G 受信とかさ、
うん、やばいよ。
でも、ゼータの最終回の神湯みたいな。
うん、
俺の体をみんなに貸すぞみたいな感じになっちゃうけど、多分いろいろ入ってくるわけでしょ。
そうよ、いろいろ入ってきちゃう。
なんか、うん、パワーが団地なんだよ、そういう時はどうするんだいみたいな。女の声ってっていう感じでしょ。
そう、いろんなもの受信しちゃうから。
やばいよね。
そうだ、もううる さいよ頭の中が。
うるさい、もううん、うわ頭の中に入ってくるなみたいになるじゃん。
そうなっちゃうね。
うん、
だそれでやっぱり苦しんでいる人がいるっぽいから、やっぱ
やばい
5G になっちゃいましたっていう。
やばいやばい、それはもう。
そうなの、だからでもさワクチン打たないとさ、それはそれで大変なことになっちゃう
じゃん。いやいやいや、そうだけど、うん、いやそんな髪湯みたいになったらね、
うん、
そのなった人同士でこう白っ子と髪湯ごっこができるのかもしれませんけど。
そうよ、そうそうそうそう、うん、
から俺の体を通して出る力がみたいなさ、体を通して出る力、そんなものでモビルスーツが倒せるものかみたいなことをでサラがこうパプティマス様を殺させはしないみたいな。サラおどき。白子は今日という時にはいてはならない存在なんだ、分かってくれサラみたいな。もう富野節全開の。
そうで、なんか富野さんはそうだね。
うん。そう、この前さ、あの、うん、富野監督のインタビューがあってですね。
はいはいはいはい。
まあいろいろその千ハサの話だとか、
うんうん、
G レコの話だとかあって。
うんうん、
でまあ千個の浅いはあのもう僕の作品だ、小説はそうだけど。
うんうん、
映画の監督は別の人だから、
うん、
も
う
ノーコメントですと。
ほうほうほうほう。
僕が何を言っても見に行く人は見に行くし、見に行かない人は見に行かないので、ノーコメントですと、
うんうんうん。
富野がコメントしたら、なんかそれにこう引きずられちゃう人もいるから、
うんうん、
何も言いませんみたいな、
はいはいはい、
ことを言ってて。で、G レコは本当にあの、なんか子供が見てほしいっていう。
うんうんうん、
要はガンダムファーストを子供の時見た人が、
うん、
今大人になっていろいろガンダムを作ったりしてるっていうところを見ても、やっぱ G レコはそういう風に子供の時に見た人が大人になった時に、うんうん、あのまた G レコを見た人がガンダムをこう作ってほしいと思ったので、
はいはい、
子供向けに作りましたみたいなことを言っていて、
うんうん、
でそのさ最後にさ、もうこんなおじいちゃんが作っているんだからみんな見るんだよって言って、やべえ富野節、
最高。
いや富野節当たり前なんだけどさ、
う
やっぱ本人、本人もあのガンダムみたいなセリフを言うんだよ、こんなおじいちゃんが作っているんだ、見るんだよっていう。
すごいじゃん、
すごい、
見るんだよ。
すごいよね、
すごい。
ガンダムの登場人物のようなセリフをリアルで言うんだなと思って。
こんなおじいちゃんが作ってるんだ。見るんだよ。
見んだよって。あ、見ますってなるよね。
お、見、あ、はい。
いやー、すごい、すごいなと思って。
いや、すごいな、
うん、やっぱ富野節っていうのはやっぱ富野監督の口から普通に語られる、うんうんうん、言葉なんだなっていうのをさ、改めて実感したね。
うん
うん
うん、
いやーすごいなと。
そうやな、
さすがですよ。
うん、
いやまあ確かに G レコは面白いからね。
面白い面白い、
うん、
面白いし、まあ、確かに絵柄もさ、
うん、
今の子たち
がさ、まあね、
さ、そうそうそう、好き、うん、好きな絵じゃん。
はいはい、はい、
そうそう、うん、
しかも富の武士をさ、
うん、
こう刷り込んでくれると、
うん、
なんじゃとてとかさ、
そう、なんじゃとて、
なんじゃとて
って、
いや俺あの、
うん、
ベルリ、主人公のベルリとさ、
うん、その
先生が戦うことになっちゃってさ、
うん、
で知らずにベルリが先生を倒した後にさ、
うん、
先生がやられ際に、
うん、
ベルリ生徒だったかって言うんだよね、
うん、
いや確かにそうなんだけどさ、うん、ベルリ生徒っていう二人称なんなんだと思って、
ベルリ生徒、
ベルリ生徒だったかえっていう、
ベルリでいいの、
ベルリだったか、ベルリお前だったかとかは普通だけど、そうそうそう、ベルリ生徒だったか、そんな言い方するっていう、別にベルリ生徒とも呼んでなかったよねっていう、
おう、急に
急にんって、
ベルリ生徒って言ったって、
うん、ベルリ生徒だったかって言ってやられるっていうね、何なんだこれはっていう、もうしかもそれがずっとこう印象に残るっていうね。
そうね。で、まあ、こうやって言いたくなる。
そうそうそうそう。
でもさ、こう、やっぱ、キッドとか、まあ、私とかもそうだけど、こうさ、アウトプットするところがあるからさ、うん、ちょっと、
あ、まあまあね。
うん、言ってみようって思うけどさ、けどやっぱり、ちょっと、まあ、みんなはさ、それを心にこう、
い、 言えないよね。だから
言ってみたいって思ってるでしょ、
うん、うん。ベルリ生徒だったか。
かっていうの、どっかで言ってみたいなっていうのがみんな溜まってんじゃない？
ああ、そしたらあの、
うん。
夜な夜な穴を掘って、うん、王様の耳はロバの耳方式で、
そう。
ベルリ生徒だったか。
いいですし、うん、まあ、ハッシュタグファミ教で。
そうだね、つぶやいてもらって。
つぶやいていただければ
確かに我々も、うん、あこれは言いたいねっていうのは本当に番組でいくらでも言いますしね、
うん、そうなんですよ、うん、でまあキッドさんちょっと付き合ってくださいって言ったらキッドがまあね時間許す限りはファミ教で付き合ってくれると思うんで、
付き合いますよもう、
はい、
あのゼータの最終回全部一緒にやってくださいとかも全然付き合いますからね、
そうそうそういけますんで、うん30分以内だったらいけますので、そう
全然いけますからね、
はい、どうしても どっかで言いたかったんだこれって、
うん、白っ子のこのセリフ言わせてくれみたいな、
そう
私は歴史の立ち会いにすぎんからそうも見えるか、だがシャアよりは冷静だって言わせてくださいみたいな、
そうい
いよってハマーンとカミエとシャアは俺がやるから私が冷静ではないだと、
そうお付き合いいたします
から、
ぜひね、
いくらでも、
はい、悶々としてる方がいらっしゃいましたらぜひ、
いいですよ、
はい、
あのもうさっぱり流行ってないかもしれないですけど、あの、うん、クラブハウスやらツイッターのスペースやら分かんないけど、そういうので付き合ってくださいといくらでもやります
から、ね、はい、なので、
はい、
ぜひぜひ恥ずかしいことではないですよ
そうですよ、
絶対言いたい人はいますから、
うん、
あウィングもできますんで、あと
そうだね、
恥ずかしくて、だから女子の方も
そうですよ、
ウィングやりたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ
全然、はい、いいですよ、うん、あのウーフェイやってくださいって言ったら女かだから甘いとかちゃんと言いますからね、
そう言いますんで、ああありがとうございますって
なので、はい、お待ちしておりますね、
はい、
はい、というところでいいお時間になりましたので、う
ん、はい、
はい、このあたり締めたいと思います、はい、ではいつものご挨拶お願いします、
はい、というわけで、
ありが、
太陽ホエールズ。